と愛で満ち溢れているものであるか、どうか一人一人納得できて、そしてあなたの御言葉のにあるその深い原則、その浅いところだけじゃなく、本当にあなたの御心に触れることができるように、どうか今日の時間を用いてください。お願いします。あなたはどれほど私の幸せを願っているのか、そして私の幸せは最終的な目標ではなく、最終的に私の人生が本当に用いられて充実された人生となって、最後に本当に生きていてよかった、あなたのご計画を全部果たしたと確信を持って言えるように、どうか私一人一人をあなたの霊で満たして導いてください。お願いします。この時間を委ねます。聖霊様、どうか語ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日は第3課の後半になります。前回ですね、この4つのステップを見て、今ちょっと皆さん第3課の2ページちょっと見てください。まずこの第1のステップは、この相手が示されるというところで、第2のステップは相手を知り合う、それから、どうぞ。第3のステップは、その霊的なカバーを持つことです。で、それは第4のステップは、この先週、これで終わったんですけども、2人の関係のために祈る。まあ、それが、前回の、第4ステップまで行きました。皆さん、この第4、4ページの、まあ、これが皆さんの場合は3ページになりますかな。その、第4のステップの中に、その第4のステップに入ったらですね、すぐ、こういうところがあります。この、恋愛関係に入ることが、御心であるかどうか見分けるときには、聖霊の導きやキリストの命はますます必要になります。見分けるために次の点を確認します。で、この4つの点ですね、この聖書に基づいている関係を始めていますか。じゃあ、このこれからの関係が本当に聖書に基づいているかどうか、2人ともイエス様を愛していて、二人ともしっかりした御言葉の土台を作っているかどうかですね。あとで二番目は、両親や他のカウンセラーたちもうみんな賛成しているか。で、三番目は、心の奥底に神様の平安があるか。で、最後に状況も OK と言っているか。この四つのポイントですね、これがどっちかというと、どんなことを決めることにしても、この4つの原則はすごく大切ですね。例えばこの誰かがこれから就職する、だからどっちのね、例えば内定を3つもらってどっちを選ぶか、その時にやっぱり選手の原則によって、どんな会社で私が一番クリストの香りを放つことができるのか、また会社の哲学とかね、会社の仕事に対する考え方、だから全てを家族も全部犠牲にするタイプの会社であるかどうかとか、結局自分が大事な優先順位を守られるかですね、神様、家族、それから3番目は仕事、そういう優先順位が守られるかどうかということを全部基づいて、どっちの会社を選ぶかとかね。だから、聖書に基づいている、聖書の原則によって、どっちの方を選んだ方がいいか。また、自分の両親も、自分の、まあ、いた位置の、人とか、その教会の牧師たちが、どういうアドバイスをしてくれているのか。3番目は、やっぱりその心の平安。神様が、必ずこの心の中に、OK という、 そういう青信号か黄色信号か赤信号かね、やっぱり心の中にもそういう響きがあります。で最後にやっぱり状況もね、この状況もやっぱりいろんなことが具体的に分かりますけどね、その会社であっても誰と結婚することであっても何でもやっぱり年齢的に経済的にいろんなことが調べて、それでこのいろんなこと、いろんな角度から考えて、それで神様の御心がやっぱり分かってきます。じゃあ今日は今度その次のポイントですね、5番目のステップで相手に告白する、そのところからじゃあちょっと読みましょう。じゃあ高橋さんちょっと読んでくださいますか。じゃあ皆さんプリントで書いてあるし、5番目のステップですね、2人の今その相手にそのやっともう霊的なカバーですね、自分の担当している夫婦に話してもう全部 OK になっているので、だからやっとその相手に告白する時でした。じゃあお願いします。
第5ステップ、相手に告白する。2人にとって記念すべき時になるでしょう。心配と期待とを生み出します。動機をよく考え、言葉をよく準備し、関心を持った相手に初めてあなたの気持ちを表現します。場所と言葉をよく選んでください。種をまいて後に実を刈り取るためにまずよく土地を準備することが大切です。ある若い医師が女性に関心を持ち、霊的なカバーを牧師にお願いしました。カウンセリングを受けた後で女性に自分の気持ちを伝えるときにはよく気をつけるように言われました。まずこの青年は女性をある町の喫茶店に誘いました。この時が初めて二人きりで会う時でした。彼女は彼がどう思っているかなど知る由もありませんでした。彼は慌ててしまい結婚を彼女に申し込んでしまったのです。この女性はとても驚き心を閉ざしてしまいました。これから始まろうとする美しい関係は終わってしまったのです。もう一つのポイントは誰が主導権を握るかです。良い妻を見つける者は幸せを見つけ主から恵みをいただく箴言のこの箇所に書かれている通り、男性が妻を見つけるのであって男性が主導権を持ちます。女性ではありません。近頃ウーマンリブが流行していますが良い方法ではありません。女性は見つけてもらいたいと祈ってください。そして男性が話しかけてくれるまで辛抱してください。男性諸君、神からいただいた気持ちを持ち、いただいた勇気を持ち進みなさい。
時々男性はこの十分勇気を持たないんですね。だからある進学校である先生が言ったのは、自分があまりもシャイで結局プロポーズしたのは奥さんだったと言ったんですけど自分がちょっとシャイすぎたと言ったんですね。まあでも結局女性がむしろ何も言えないのはじゃないんですけども、いろんな例外もあります。でも基本的に家庭の中のリーダーは男性ですから、課長になるは男性ですから、だから付き合う時からやっぱりリーダーシップをちゃんと取ることが一番健全ですね。まあでもいろんな方法もありますけども、でも全体的な原則としてはそれが言えると思います。まあだからもちろん相手に何か告白する前にですね、もちろん結婚の話は最初から封するのももちろん全然、ね、正しくないですね。まずこれからじゃもっと深く知り合い、もっとねお互いのことをもっと知りたいとか、そこでスタートするんですけども、まあ、これが 割とシンプルなことで、じゃあ最後の6ステップの方に行きたいと思います。じゃあ皆さん第6ステップの交わりの関係を持つ、ここにはすごい大事なところが書いてあるので、まずじゃあ高橋さん最初のところをちょっと読んでください。
第6ステップ、交わり関係を持つ。交わりの語源は誰かと共に交流し旅行し夢中になるです。ではここで3種類の交わりについて学びましょう。1、神との交わり。2人は継続的に霊的な成長が必要です。神をもっと深く知り、御言葉を実践し、聖霊の実を実らせていきます。2人が神との交わりをもっと求めることによって、お互い霊的に強められていき、周りの兄弟姉妹にとっても良い証となります。神を本当に喜ばせているカップルは勝利があり、本当の幸せを味わうことができます。御霊と共に歩めば、ガラテヤ5の16、肉の欲に陥ったりサタンの働きを許したりすることから守られます。2、教会との交わり。神の家族に属しているので、2人の関係をセルの前で公表します。 神と兄弟姉妹の祝福がもらえます。教会の皆さんは喜んでそのカップルのために取り出ししてください。2人は兄弟姉妹から孤立せず、皆とますます親しくなって教会のさまざまなプログラムに参加し続けてください。神の子としてすべてを光の中で行うべきです。教会の前で公表されたことによって、さまざまな噂から守られ、恵みの証人となり、他の若者の良い模範となります。そして、兄弟姉妹たちに対してもっと責任を持ち、これからの関係において、ますます気をつけて進むようになります。クリスチャンの恋愛の定義に含まれている3つの義務を果たす、助けにもなります。二人の恋愛関係を通して、二人がさらに教会の役に立ち、祝福のもとになります。伝道者の章、4章。交際を開始すると決めたら、カップルが霊的なカバーとなっている担当夫婦とすぐに会って、これからの交際に関する計画を一緒に考えるようにします。相談した後にカップルが一緒に考えて、霊、魂、体の一致に関する計画やガイドラインを決めてもらいます。前のレッスンにあったように、霊的な一致を深めるために、教会に一緒に参加する計画、どの計画かなど、ディボーションの分かち合い、どの本を一緒に読んでいくかなど、それからそのようなもの以外、魂の一致のために、どのようなことを一緒にするか、例えば趣味などを一緒にする、スポーツ、アートなど、それから体の接触に関するガイドラインを二人で決めてもらいます。交際から婚約まで、婚約から結婚まで、聖書の原則に基づいたはっきりした規則を決めてもらいます。そのような計画とガイドラインをはっきりしてから、また担当夫婦と会って分かち合います。その後に継続的に4人で会ったり、男女に分けて会ったりします。そして計画ガイドライン通り進んでいるか確認してもらいます。そのようにすると、多くの悲しい苦しい経験から守られます。神と人々を祝福するもとになる恋愛時期になるでしょう。また教会の若者の模範にもなります。しばらく付き合った後、恋愛関係をやめた方がいいという結論に達した場合は、再び兄弟姉妹の前で発表し、二人のために祈り続けてもらうことが大切です。
だからこれからですね、本当に神の導きで、これから結婚するは御心だろうと思って、初めて恋愛に始まるんですけども、でも恋愛途中でだんだん二人がいっぱい付き合ってるうちに、ああ、でも最終的にやっぱりこれ御心じゃないと結論したら、それは全然恥ずかしいことではないんですね。それがもちろん必ずね、最初から分かるんじゃないから、深く知り合ってから、いや本当に御心じゃないと結論したら、そのだから書いてあるように、やっぱり自分のセオグループの人々に、自分が私たちが御心を求めていたんですけど、結論は御心じゃないから、私たちのためにもどうぞ祈ってくださいということですね。だから、とてもね、この肉体的な関係だったら、例えばそのセックスまでいかなくても、でも、いつもハグしたり、キスしたりとかしてる、そういう恋愛 であれば、そうするとね、別れるときは、お互いにも見たくないんですね。だから同じ教会の若者のグループであれば、やっぱりお互いにその言いづらくなります。だからやっぱり婚約まではですね、本当にそういうノータッチということがすごく大事な原則ですね。まあ婚約の後もやっぱりすごくそれも、本当にちょっとだけのその愛の表現であっても、すごく気をつけないといけない。だからここに説明していることがすごい大切です。もう一度強調したいのは、結局ガイドラインを作るのは2人だけですね。他の人たちが彼のために作らないんです。自分が自分のことを分かるので、だからどういうガイドラインに、聖書のここにこの4つのレッスンに書いてあるその聖書の原則に合わせて自分で考えて、じゃあ付き合っている間に、だからまあ私たちがいつも勧めるのは、婚約までは、まあ、歩きながら手をつなぐぐらい以上はしない方がいいと私たちが勧めてるんですね。婚約までは。だから本当に今の時はこの体のその親しくなるんじゃなくて、霊と魂がだんだんお互いにもっと知り合って、本当にいろんなそういう体の部分がその邪魔にならないために、もっと大事なところをね、 魂と霊がもっと深く交わることができるように、そこに集中したいんですね。だから、その時にその自分で恋愛始まる前に、こういう恋愛講座の終わってから、二人が、じゃあこれから恋愛開始して、婚約までは、霊の位置、魂の位置と体の位置に関して、私たちはこういうことをします。例えば、霊の位置のために、私たちはこういう本を読みますとか、デボーションを、週一回分かち合いますとか、そういう自分のガイドラインを作るんですね。霊の位置のために、これをやります。魂の位置のために、まあ、こういう方と一緒に遊んだり、こういうスポーツやったり、まあ、いろんなことを、一緒にやるというね。それが魂がやっぱりベストフレンドになるために、まあ、とにかくいっぱい話さないといけない。これからクリスティンがそれについて少し分かち合います。でも、それでいっぱい話して、そして、後でこの体に関しては、じゃあ婚約までは私たちはこうします。で、婚約から結婚までは、また霊、魂、体に関してはこうします。自分のガイドラインを書いて。だから二人が決めて、そしてそれを担当しているそのカップル夫婦に発表して、そして毎週集まっている時にやっぱり見ていただくんですね。私たちが本当にこれを守っているかどうかチェックしてほしいとお願いするんですね。だから何もこのこっち側がリーダーシップの方から何も強制しないんですね。自発的にそのカップルがしてほしいことに応えるんです。だからそれがやっぱりこっちからコントロールしようとすると、もう絶対本物にならないし、絶対ダメになります。でもその二人が願っていることを、私たちがそのサポートしてあげるということですね。だからそれが、とても大事なポイントだと思います。まあ、そのことについて何か皆さん質問かコメントありますか？ここはとても大事なポイントだと思います。恋愛開始する前に、二人が自分のガイドラインを自分で書いて、自分で決めて、そしてそれをその担当している夫婦に発表するんですね。そして一緒にそれをディスカッションするんです。それについて何かコメントか質問ありますか？まあ、ちょっとずつね、これを説明してきましたから。じゃあ最後の部分を読んで、それからちょっとクリスティンがちょっと話してくれます。じゃあお願いします。
3、カップルの交わり。今、二人は多くの時間を共に過ごしているでしょう。婚約中にも室内で二人きりにならないことを徹底しましょう。よく知り合い、性質を知り、過去良い面だけでなく悪い面も。この時期には初めて考えの違いや性質の違いが見つけられて合わなくなることがあります。これが起こる原因としてお互いの心を打ち明けようとしているからでしょう。同時に二人は聖霊によって変えられ、徐々にイエス様のようになっていきます。二人は一緒に出かけ、共に主イエスに仕え、共に教会に参加し、すべてのことに対してお互いに心を打ち明け、一致を深めます。こうしてだんだんと本当の幸せな家庭の土台作りをしていくのです。アーメン。
アーメン。皆さん覚えてますか？シロマさんたちの証の時に、彼らが付き合い始まったら、まあもちろん見心だと最初から二人が思って、そして近いうちに彼らがこの過去のことを全部お互いにそれを告白したんですね。まあ、それもとても大切ですね。何も隠さないで、今まであったことを全部、もちろんクリスチャン同士ですから、もうすべてイエス・キリストによって許されている格好ですけれども、でもやっぱり結婚してから何もサプライズないように、すべてをもう初めから全部オープンにすることがすごく大切ですね。まあ、これからその付き合っているときにそのいっぱい話すことについてクリスティンがちょっとじゃあお願いします。
おはようございます本当に、結婚はすごい大切ですね。そう、喧嘩したくないね。誰も喧嘩したくない幸せな家庭欲しいですね。そう、一番大切なことは多分一番ね、でもコミュニケーションは大切ですね。互いをね、その人の意見分かるように、その人私の意見も分かるように、そうたくさんの話必要ですね。 女性は話が大好きね。男性もね。そう。でも本当に大切です、ね。もしすごいシャイだったら、他の人の前でシャイけど、自分のね、多分、今まだ結婚してない人でもボーイフレンド、ガールフレンド、ね、シャイだったらちょっと危ないですね。本当に危ない。そう、あとはね、多分問題がありますね。サプライズがいっぱいがありますね。そう、だからそのサプライズならないように、大切なことはたくさんの時間はハグキスではなくて、でも話す時間いっぱいいっぱいいっぱい必要ですね。そう、その時間は多分、ところはたくさんの人、周りの人がいる、だからその誘惑ね、キスハグはならないように、でも人も自分2人の会話聞こえないように、でも本当に素晴らしい深い会話、楽しい会話も一応ですね。でもベストフレンド、ね、何が話したいことがあれば、誰かと話したいんですか、その人と話したいんですか、それはあなたのベストフレンドですね。そう、時々ね、話したくないこともありますね。そう、ブラジルで私は、たくさんの一対一のことをしましたね。でも覚えている、 ある夫婦はまだ結婚してない夫婦がいましたね。カップル、カップルでしたね。そのカップルはまだ、結婚してない、でもちょっと興味がありましたね、互いに。そう、彼女は、私は一対一いつもやっていった。そう、でも彼女の過去はちょっとひどかった、いろいろな、ね、恥ずかしいことがありました。そう、でも彼もね、すごい過去も恥ずかしいこともありました。でも私は彼女に、でもオープン必要ですよ、でも秘密ができない、どうして結婚すると、あとは、彼はその秘密分かればちょっとねびっくりしてサプライズすると、あとはあなたに信頼できない、ね、そう、嘘でしたからね。だから結婚前に、難しいですけど、すごいオープンに必要です。あ、私の過去は何々何々何々送りました、誰も何々何々送りました、でも今は変わりましたね、他の人ですね、私今ね新しい人です、そのことは恥ずかしいも、悔い改めて、でもそのことして今してないけど、でも前はしましたね。そのことは、そう、オネスト、正直だったらもっともっと信頼できますね。だからあとは結婚するとジェラシーがないね。そう、いつも、そう、その人に信頼できます、全部も話しましたからね。そう、だからそのこと必要です。だから、もし例えばそのカップルね、話したときはすごい辛かった、覚えてますね。2人はすごいびっくりした。その互いの過去は、そのことどうする、その人と結婚したいかどうかね、祈りましょう。そう、2人も祈って、でも神様の部屋があって、そう、2人は結婚しました。今日まで素晴らしい結婚ですね。2人は、牧師ですね。そう、でもそう、もしその人は、ね、自分の告白すると、でも、拒絶だったら多分神様の選んだ人ではない、ね、そう、そう、ね、素晴らしいことはもし神様の選んだ人だったら、その人は許してくれる、あなたもその人も許してあげる、だから素晴らしい、もっと親しい関係できて、すごいベストフレンドになりますね。 そのことは、もし、たくさんのコミュニケーションがなければ、多分結婚の前はすごい喧嘩がありますね。その時は危ないです。そう、たくさんの喧嘩があれば、多分あとはもっと喧嘩があります。そう、危ないです。だから、 神様に認めて求めて神様の御心だったら、その大切なことは同じ多分ではなくて、でもすごい似ている意見必要ですね。例えばお金とか、宗教ね、宗教すごい大切ね、子育てママね、いろいろなことがあります。そう、全部できれば全部できれば全部話してください。私の過去、今の現在、あとは将来の夢がありますね。その夢も話しましょう、ね、全部全部全部話した方がいい。あとは結婚した、あとはサプライズがたくさんがない、喧嘩ももう少しない、いつもちょっとありますけど、でももっとへりくだっての態度必要です。そのことも必要ですね。希望がありますよ。そう、でも、そのこと、課題はいろいろな課題があります。たくさんの時間過ごしてください。お願いします。結婚の前、結婚の後もね、そのコミュニケーションはすごい大切です。アメン。
まあね、本当に良い夫婦関係が続くためには、やっぱり今クリスティンが言ったように、結婚の前だけじゃなくて結婚してからも、そういうたくさんの日々のコミュニケーションが本当に必要ですね。なんか最低、夫婦が最適な関係を持ち続けるためには最低1時間そうですね、毎日、まあ、それが、まあ、食事の時とか全部含めて、でもやっぱりそれが本当にいろんな、まあ、人によってね、それぞれの必要もあります。じゃあ今度今日は森純子さんがこれから自分が自分の経験を通して自分が学んだこと、そして私も森純子さんの経験を通して彼女が学んでほしいことがありますので分かち合ってくださいます。お願いします。
おはようございます。神様の言葉は生きていて力があって真実で、私たちの人生に本当に深い関心を持っていて、導いてくださる唯一の方だということを本当に今朝改めて、実感しています。本当にイエス様と歩む人生が素晴らしいと本当に思います。で、私もこれまでの人生に、進学をしたり、あと就職を決めたり引っ越しをしたり、いろんな人生の選択肢がありました。で、一番、大きな選択、一番大きな出会いは、もちろん結婚もそうでしたけれども、一番大きな出会いはイエス様と出会ったことです。で、私は、今53歳です。で、36歳で、救い主イエス様と出会いました。で、自分の人生に救い主イエス様を主として、信じて告白して心にお迎えして私の人生に入っていただきました。36歳の時で、結婚したのが25歳だったんです。で、だから35歳、その時までの間は神様との関係も知らなかったし、祈ったりその聖書を読んだり、本当に何も知らない生き方をしてきました。それでその誰かに相談したり、神様に祈ってもらったり打ち明けたり、本当にそういうこと何も分からなかったので、自分なりの考えとか周りの状況とかその時のなんか流行りとか流れとかそういうものにいつもいつもふわふわふらふらして聞き従っている人生を歩んでいたと思います。でも本当に神様は深く私のこと、私たちのことを関心を持っていて、個人的な関係をいつもいつも持ちたいというふうに思ってたんだ、本当にそれほど愛されていたんだということはイエス様と出会ってから知って、だんだんだんだんそのレベルが今深まっているところです。で、子供の時から私は比較的好奇心が旺盛で行動的なタイプだったんですね。それで中学生になると、小学校の時とまた違ったように、なんか好きな子ができたり、ドキドキワクワクしたり、そういう感覚をすごく楽しんでいました。それでだんだん男の子と2人だけで会うっていうことも本当に自然にするようになったんですね。で、好きな子からなんか告白されたりで、みんなとワイワイしたりで、慣れてくると学校以外のところで2人だけで会いたいなと思うようになって会いに行ったり、2人きりで会うことをいろいろしてきました。で、その時に今思うのは、周りに人がいたり、そういう繁華街とか全然そういうところに人がいたとしても、 自分の知らない人たちが周りにいればそれは二人きりで会っていることと本当に一緒だなとたくさんの誘惑があるなと思いました。で高校生になるといろんな経験をもっとしたいというふうに思うようになって、誘われるままに男の人と本当に付き合ってしまったり、あとその大人が行くようなお店に出入りしたり、薄暗いところで音楽やお酒を飲んでいる人たちがいるところに女友達とよく遊びに行くようになりました。それでまたそこでいろいろ声をかけられて、それで体の接触も本当に自然にするようになってしまいました。である時男の人に大人の人に声をかけられてその人についていって、で肉体関係を持ってしまいました。でその時に、本当に私は学校の友達と違うお付き合いをしているとかみんなが知らないことを経験しちゃったんだっていうようなそういう気持ちで本当にいたんですね。でもその経験を人に言うことは本当にできなくて、私だけの本当に秘密の出来事という感じだったんです。でもそのうちに私もしかしたら妊娠したかもしれないっていうふうに思うようになってとても怖かったんですね。でもそのことを誰にも言うことができなかったです。でも何かあると妊娠したかもしれないという気持ちが心によぎって学校生活や部活を送っていても何かあるとそのことを思い出してくる。それでたった一人の友達に打ち明けて話を聞いてもらいました。本当に感謝のことにその妊娠とかそういうことは本当になかったんですけれどもその時のことを私は何年経っても思い出しました。恥ずかしい気持ち、それからなんか責められているような感覚、それは結婚してからも思っていました。その時の最初の経験は高校生だったんですけれども、社会人になって今度もっといろんな自由がお金とか行動半径も広がってまた同じことを本当に私は繰り返してしまいました。それで本当に好きでもない人と会って肉体関係を持ってもうその人と会いたくない、楽しいかどうかも何もわからないのにずるずるずるずる行って、で人にはたくさん秘密を持っていて本当のことを打ち明けられない。でその感情を何かあるときに本当に恥ずかしい、人には言えないっていう本当はその恥っていう感情を本当に長く私が持っていて、あとその背景には人に対して怒りとかなんか復讐したいとかそういう気持ちも たくさん持ち続けていました。でも本当にすごい素晴らしいことは神様と出会ったんですね。で神様と出会う時には私はゴスペルクワイアを通してイエス様と出会うきっかけになったんですが、もういつもいつも泣いていて私が過去に犯したいろんな出来事、あの人この人このシーンっていうのがいつもいつも思い出されて本当に泣いていました。だからイエス様と出会った時にこの出来事この過去のことをイエス様が本当に許してくださった、私の人生に入ってくださったということが私の本当に大きな喜びになりました。本当に感謝しています。で今はこうやって皆さんと一緒に神様について学んだり、本当にそれは本当に素晴らしいし嬉しいです。で結婚とかセックスは神様がデザインした素晴らしいことだということが本当によく分かるようになりました。で結婚した時は神様のことを何も知らなかったんですが、今は主人に対してもその愛するということを神様にすごく教えられて、魂の一致、霊の一致、体の一致が本当に大事だということも分かるようになったし、神様の本当に気持ち、すごく悲しんでいる気持ち、愛する気持ちがだんだんと私の中で深まっているところです。この、証を準備しているときに神様に祈っていてすごく大好きな御言葉があったんですけど、それを分かち合って終わりにしたいと思います。第2コリント4の18、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。本当に神様との個人的な関係の中でしか本当の愛とか自由とかそういったものは得られないということを本当に実感しています。で聖書には本当にたくさんの原則が書かれていて、今こうやってたくさんの人たちとそれを学べる機会でいろんな人にそれをまた分かち合っていける、で私の過去のすごく苦しくて傷ついた体もね心もすごく傷ついて周りの人もすごく傷つけてきた、でもそのことを神様が 特別な計画になって益としてくださるということも本当に改めて信じて感謝します。ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、本当に純子さんはね、本当にすごく正直で、過去のことがどれほど結局時はすごく自由で好き放題していても、後の結果はすごく悲しいですね。だからそれで、でも素晴らしいことは、悔い改めてイエス様を信じると、本当にイエス様がもう新しいセカンドチャンスもサードチャンスもフォースチャンスも与えてくださって、そして本当に新しい人生を与えてくださり、まあ、今ね、残念ながらこの純子さんのご主人がまだイエス様をはっきり告白してないけども、でも確実にだんだん近づいてきて、いろいろだんだん分かってきたんですけども、でも本当に純子さんですね、本当に一生懸命そのご主人に仕えて、本当に素晴らしい妻になったことが本当に全てイエス様のおかげですね。だから今まではだいたい挙げているその例はかなり模範的な人たちで、でも純子さんも純子さんなりのすごく素晴らしい模範だと思いますね。過去がいくらあってもイエス様が新しいスタートをして、そしてイエス様と出会ってから、その時からは本当に大丈夫です、大切ですね。だから毛利純子さんも本当にイエス様と出会ってからも17年になりますね。36歳、今53だから、でも本当にどれほど自分の人生が変えられて、そして結局自分の妹さんもイエス様と出会って、そのことによって後で、まあ、彼女の義理の兄であるこのお兄さんね、厚さん、弟さんね、義理の弟さん、厚さんも導かれてね、後でお父さんも導かれて、他の友達も教会の中にもですね、どんどんどんどん用いられて、人々が純子さんを通してイエス様と出会ってきました。本当に素晴らしい。だから過去が悲しい部分があっても、イエス様と出会うと、まあ、そういう悲しい部分も今日のように純子さんも他の人たちの戒めとなるように、その過去の悪いことも神様が、ね、使ってくださいますね。まあ、本当にハレルヤですけども、皆さん来週もまた新しい人たちも明かししてくださいます。そして23日だけ多分1回その特別なプログラムの時に休むと思いますけど、でも来週は普通で最後のレッスンの前半入りますね、来週。じゃあ今一言、じゃあ祈って終わりにしたいと思います。素晴らしい天のお父様、あなたは今日この恋愛と結婚セミナーを通して、私たちにとても具体的な素晴らしい未知数字を教えてくださっていることを感謝します。また森純子さんの素晴らしい証しを感謝します。どうかこれから私たちも自分の好き勝手な道に行くと、その時は一時的に喜びと解放感があっても、それは本当にどんどんどんどん罪の奴隷となって、本当に惨めな人生を起こしてしまいます。しかしそういう惨めな人生になったとしても、あなたと出会うと、どれほど自分が許されて変えられて、そしてあなたの栄光のために用いられることが、本当に心から感謝します。天の父様、どうか私たちがあなたの愛を一回も離れないように助けてください。どうか私たちがあなたの無条件の愛を疑うことがないように、あなたのご計画は必ず最高であって、あなたは一人一人のために一番素晴らしいご計画があると私たちは疑うことはないように助けてください。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。